2014年6月セミナー、講義神の名にこんな意味が。話、ビル・ヒューズ。
What's in a name? What's in a name?
名前にどんな意味があるかというんですけれども、
I don't know if you have this in Japan, but in America, we have people that like to, that say, you have to call God by one name.
日本ではどうか知りませんが、アメリカではですね、神様の名前をもう一つの決まった名前で必ず呼ばなくてはいけないと主張する人たちがいます。
And in some cases, they say, if you don't call God by a particular name, then you won't go to heaven.
そしてある場合、極端な場合ですね、あるその決まった名前で神様を呼ばないと天国に行けないぞという人たちもいます。
Well, that name is a beautiful name in the Bible, but God has many names, and every name tells us something about his character.
確かにその名前というのは聖書に出てくる素晴らしい美しい名前なんですけれども、しかし聖書にはそれ以外にもですね、神様を表す名前があって、それぞれ素晴らしい意味があるんです。
You know, where I come from in America, names that parents give to children, they really don't mean anything.
まあ、アメリカでですね、においては親が子供に名前をつけますけれども、通常その名前自体にですね、あんまり意味はありません。
Now, I don't know how it is here in Japan, but I know in the Middle EastWhen parents give children their names, it means something.
日本ではどうだか分かりませんが、少なくとも私が知っている限り、中東ではですね、親が子供に名前をつけるとき、それは非常に意味のある名前をつけます。
In fact, names that were given to characters in the Bible, the names represented their character.
そして、特に聖書ではですね、聖書中の人物に名前が付けられるわけですけれども、その実に名前にですね、彼らの、まあ、性格、品性が表されているんです。
For example, the name Jacob meant trickster or deceiver, but when his name was changed, Israel meant a prince with God.
例えばヤコブという人が創世記に出てきますが、その名前そのものの意味は、騙し屋、詐欺師という意味があるそうですけれども、後にイスラエルという名前に変えられましたね。その意味は神の王、王子というそうです。
When Moses asked to see God's glory, the Lord said he would make all his goodness pass before him and would proclaim his name.
モーセが神の栄光をお示しくださいと願ったとき、神様は、私は私の諸々の善をあなたの前に通らせ、主の名をあなたの前に述べると言われました。
Now we read about this in Exodus 33:18 and 19, and then in Exodus 34.
そのことが出エジプト記33章18節19節に書かれていまして、また出エジプト記34章にも書かれています。
When the Lord passed before Moses, he proclaimed his name, and in his name.Was his character.
神様がモーセの前を通られたとき、神様は主の名を述べられ、主の名は神の品性を表していました。
Exodus 34:5-7 tells us that the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord.
主は雲の中にあって下りと34章5節から読みますけれども、主は雲の中にあって下り、彼と共にそこに立って主の名を述べられたとあります。
And when God proclaimed his name, he proclaimed what he was like. Merciful, gracious, long-suffering, abundant in goodness and in truth.
そしてご自分の名としてですね、主がどのようなお方であられるかということがですね、ここから述べられているんです。主、憐れみあり、恵みあり、
So in studying God's many names in the Bible, they will all give us a picture of what the unseen God is really like.
神様がこの御言葉の中で述べられたご自分のお名前をですね、私たちが、研究するときに 私たちはこの目に見えない神様がどのようなお方であるかということがを学ぶことができるようになっています。
Now, the very first name that is used for God in the very first chapter in the Bible is Elohim.
まあ、聖書のですね、最初の章、つまり創世記一章に出てくる、最初に出てくる神様の名前は、エロヒムと言います。
And Elohim means the mighty covenant maker.
エロヒムという名前はですね、強力な契約者という意味であります。
Elohim tells us that whatever God promises, He's going to do it.
エロヒムという名前によってですね、神様が約束されることは必ず守られるという。
In fact, you find many names in the Old Testament with the name El in it, and that means the mighty God.
そしてこの聖書中にですね、まあ、旧約聖書中でしょうか、神様の名前を表す言葉としてエルっていう言葉がですね、出てくるときは、これは神様の全能の力を表している言葉なんです。
There are so many names in the Old Testament that have El in it, like Elijah, Elisha, Joel, and so on.
例えばエリアとかエリシャとかヨエルとかですね、そういうエリとかですね、そういう言葉が入っている言葉は、名前はですね、実は神様の全能の力がそこに含まれています。その意味の中にですね。
So the first name for God in Genesis chapter 1 means He is the one who always keeps His promises.
ですから、聖書に最初に出てくる神様の名前を表した言葉というのは、神様は常に約束を守られるお方という意味なのであります。
The name Elohim is also plural.
さらに申し上げると、このエロヒムという名前はですね、実は複数形なんです。
So locked in to the name of Elohim is the idea that there are three persons in the Godhead.
ですから、このエロヒムという名前の中にですね、まあ、神様の、まあ、三位一体といいますか、そういうその状態というか性質がですね、そこにも示されています。
So really, throughout Genesis chapter 1, when it says, in the beginning, God, it should actually say, in the beginning, God's made the heaven and the earth.
はじめに神は天と地とを創造されたという創世記一章の一節の言葉ですね。正確には、はじめに神様たちが天と地と創造されたという、訳になるんです。
So the first picture that the Bible gives for God through His first name is that He is faithful, trustworthy, and there's more than one person in the Godhead.
聖書に最初に出てくる神様のお名前は、つまり神様は信頼に足るお方、worthy, trustworthy and
faithful,
そして忠実であるお方、さらにまあ複数のお方ということを示しています。
The next name for God that we find is found in Genesis chapter 2.
それから創世記2章に至るとですね、別の神様を表す名前が出てきます。
In fact, Genesis chapter 2 and verse 4, the Bible says,
創世記2章の4節を見ますと、このように書かれているんですね。
These are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens.
これが天地創造の由来である。主なる神が地と天とを作られた時とあります。
Now there's two things very interesting about this verse as it relates to God's name.
この聖句にはですね、まあ、神の名に関係する二つの興味深いことが含まれています。
The first thing is that the name for God that we found in Genesis 1, Elohim, is mentioned again in the second name for God in Genesis chapter 2.
Pardon me?
The first name that we found in chapter 1 is mentioned again here.
Aha. 最初に紹介したこのエロヒムという神の皆を表す言葉もですね、この創世記2章の4節に出てきます。
But now, as God introduces another name for himself,
さらにご自身の表すですね、別の名前もここに神様は紹介しておられるんです。
He connects it to the first name that he used for himself in chapter
1. 創世記1章で用いられたご自身を表す言葉を、最初の名前をですね、ここで、ここに記していながら、
The reason for that is that God wants us to understand that He is Elohim, but He is also this new name in Genesis chapter 2.
それはその理由はですね、ここに2章に記されている神様もまたエロヒムであられ、そのことを、確認させておきながらですね、さらに別の名前をここで紹介しているんですね。
The translation of the name Lord God in Genesis 2 verse 4 is Yahweh Elohim.
主なる神がと、創世記2章の4節に書かれていますけれども、それの元々の言語はですね、Yahweh Elohim となっています。
Jehovah and Yahweh is the same thing. Yes.
Yahweh, それから、エホバとも言われていますね。訳されていますね。
Same thing. Yahweh or Jehovah means the supreme being, the I am, the sovereign of the universe.
Yahweh, またはエホバという名前の意味はですね、至高の存在、あってあるもの、宇宙の主権だそうです。
As the supreme being of the universe, Yahweh looks down and judges exactly what his children need.
至高の存在であられるお方がですね、天から私たち一人一人をご覧になって、一人一人の必要を神様が見定めになられるということなんです。
In Genesis chapter 2, we see Jehovah or Yahweh doing that exact thing, meeting the needs of his children.
そして創世記2章の4節でですね、このヤーウェという名前が出てきて、実にそのヤーウェという名前が表していることをなさっておられるんですね。天からご覧になって、被造物一つ一つの必要を見定めておられるんです。
Do you notice in Genesis 2 there's no rain? So what does Jehovah do? He causes a mist to come up out of the ground.
創世記2章の時点では雨というのは降っていませんでした。当時の地球でですね。代わりに神様は地から、蒸気をですね、湧き上がらせて、その地を潤わせたんです。
In Genesis chapter 2, there's a garden, but there's nobody there to take care of it. So Jehovah creates a man to take care of the garden.
そして創世記2章の時点で、そこには園がありましたけれども、まだその園を管理する者はいませんでした。そこで神様は人を創造なさって、その園の管理をですね、任せられたんです。
And then Jehovah has a man made, but he sees that the man doesn't have a partner. So Jehovah makes the man a mate.
人を創造なさった神様は、人にはまだ、伴侶がいなかった、いないのをご覧になってですね、そこで、その男からですね、女を作られました。
The next name that we are introduced for God is found in Genesis chapter 15.
次の神様を、神を表す名前がですね、3番目ですけれども、創世記15章に出てきます。
It's found in verse 2 of Genesis 15.
創世記15章の2節なんですけれども、
And the Bible says, and Abram said, Adonai Elohim, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?
創世記15章の2節を、言語を入れてお読みします。アブラムは言った。アドナイ・エロヒム。
アドナイ・エロヒム。
アドナイなるエロヒムよ。私には子がなく、私の家を継ぐ者は、ダマスコのエリエゼルであるのに、あなたは私に何をくださろうとするのですか。
Notice again, when God is introduced under a different name of Adonai,It's connected with a name for God we've heard before, and that's Elohim.
ここに初めてアドナイという神様の名を表す言葉が出てきますけれども、その言葉がですね、最初に出てきたエロヒムと、つながって使われているんです。
Again, Elohim and Jehovah and Adonai are all the same being, but the different names show us a different picture.Of God's character.
エロヒムもヤーウェもアドナイもですね、神様を表す神の名なんですけれども、神様の名前なんですけれども、それぞれが神様のですね、異なるそのご様子をですね、示しているんです。
Now the name Adonai that represents the character of God, it means master, owner.Or reverent Lord.
アドナイという言葉の意味は、この皆の意味はですね、主、所有者、敬虔な主だそうです。
Locked into this name, we understand that God is the master, He is the provider, He is the caretaker of all His children.
神様がご自分のすべての子らをですね、しっかりと面倒を見られる。お方であるということをこのアドナイという名前は表しているんです。
The fourth name that we find for God, a fourth picture of His character, is found in Genesis chapter 16.
神様の名を表す4番目の名前がですね、創世記16章に出てきます。
And it's in the story of Hagar and Sarai when Hagar fled.From their encampment.
このアブラハムの妻であるサライとですね、ハガルとの間でいさかいがあって、ハガルがですね、そのアブラハムのキャンプからアラノに逃げていった時のお話が16章に出てきます。
You remember that Sarai and Abram devised a plan whereby they could have a child, and that would be through Hagar.
アブラムとサライがですね、夫婦が相談して子供を作るためにはどうしようかって言ったら、その女中のですね、ハガルに子供を産ませて自分たちの子供子にしようと、取り決めるわけです。
But when Hagar came into the picture, there was nothing but problems, and Sarai pushed Hagar out of the camp.
ハガルがそのようにして登場したらですね、子供を産ませて人間的に解決ができたと思ったらですね、もう何もかもうまくいかなくなって、結局サライがですね、ハガルを追いやってしまいます。
And in a foreign country, Hagar fled near a well, and she was there weeping and sorrowful.
ハガルはですね、アラノに逃げていって、その泉のそばでですね、もうどうしていいか分からなくなって泣いています。
And it was there that Hagar was met by another name for God that we're introduced to, and it was El-Roi.
そこで神様の別の名前を帯びたお方がですね、ハガルに現れます。その名前というのがエル・ライであります。
And El-Roi means the mighty one.Who sees?
エルライというのはですね、力強い見られるお方という意味だそうです。
Hagar gave that name for the God who appeared to her at that well because she realized that no matter where she was, God saw her.
ハガルはですね、この自分がどうしようもない状態の時にですね、どうしていいかわからない状態の時に泉のそばで泣いていたら、そのような自分をですね、顧みられて現れた。お方に向かってエルライと言ったわけです。
Yet another name for God that we find in the book of Genesis. It's in Genesis 17. It is El Shaddai.
神様の皆を表す言葉、5番目がですね、エルシャダイと言いまして、これが創世記17章に出てきます。
Now El Shaddai, of course, there's a popular song, a Christian song, that's called El Shaddai.
まあ、エルシャダイという有名な歌もあるぐらいなんですけれども、
This name for God first appeared in Genesis 17 when Abram and Sarai were completely past the age of childbearing and it looked like they could never have a child.
創世記17章においてこのアブラムとサライがですね、もう子供を産むにはですね、もう絶対に不可能だっていう、もう年齢に達したそのような状況にあって、このエルシャダイという言葉が使われるんです。
This name means the mighty breasted one, depicting the amazing contrasts, showing God's unstoppable power and his tender, gentle compassion.
エルシャダイという名前は力強い胸を持つ者、神の素晴らしい比較を描く止められない力と優しさ、深い憐れみを意味します。
This name depicts the relationship that exists between a mother who is nursing her child.
この名前はですね、母親が、まあ、子供にお乳をあげている時のですね、その、まあ、何とも言えないこの愛情を注いでる、その光景をです。光景がですね、その様子がこの名前には含まれているそうです。
This name represents the tenderness, the confidence, and the security that a child feels when they are nursing at their mother's breast.
母親の胸に抱かれている子供がですね、もう安心して、完全なもう安心、平安を、味わっている時の様子がこの名前に表されているそうです。
This name indicates God's desire for us to know that everything we need as His little children, He will provide.
神の子供として私たちは神様からすべての必要が与えられるというその保証がですね、をこのエルシャダイという名前は示しているそうです。
I will never forget as I left Hong Kong a few years ago to go to Australia.
私は数年前にですね、まあ、忘れられない経験をしたんですけれども、香港からオーストラリアに行こうとしている時でした。
And I watched this name of El Shaddai vividly illustrated to me.
この名前がですね、その時にエルシャダイという名前がですね、まあ、生き生きと私の、まあ、経験でですね、ある意味、まあ、エルシャダイというお方をですね、思い知った時でした。
As the plane took off out of Hong Kong, it began to rock a little bit over the South China Sea.
香港を出発した私の乗った飛行機がですね、まあ、南シナ海の上空で揺れ始めたんですね。
And there was a young family in the aisle, just up a few aisles and over from where I was sitting.
私が座っていたところから、まあ、数列向こうの方にですね、通路を隔てたところに一つの家族がいまして。
And they had a little baby.
その家族、両親にはですね、赤ん坊がいました。
And as the plane started to rock a little bit,The baby was screaming at the top of his lungs.
飛行機が揺れ始めると赤ちゃんはですね、もう大声で泣き叫んだんです。
And all the mother did was she put a blanket over her and she started nursing her little baby boy.
このお母さんがやったことはですね、この赤ちゃんに毛布をかぶせて胸に抱いて、そしておっぱいをあげたんです。
The child stopped screaming. He eventually started whimpering, and then within just a little while, he was sound asleep.
赤ちゃんはですね、泣くのをやめて、お母さんのおっぱいをチュッチュッと吸って、そして結局ですね、眠り込んでしまいました。
What had made the difference?
何が変わったのでしょうか。
He felt secure, confident.And protected at his mother's breast.
赤ちゃんはお母さんのですね、胸の中に抱かれて、もう完全なですね、全くの安心感、平安、自分はもう確実に守られているんだというこの保証を感じたんです。
That's what the name El Shaddai means.
これがこのエルシャダイという名前の意味であります。
And that is what the unseen God, that is the confidence and security that the unseen God wants us to have in Him every day.
見えない神様は毎日私たちがそのようなですね、見えない神お方に対してそのような安心感、確信を抱くようにですね、意図しておられるのであります。
You know, as I kept studying these different names, I kept looking for a name that gave me the picture that God was just so powerful.
You're looking for that name.
I kept looking for that one name.
そう言って神様の名をですね、研究していくうちにですね、神様がどんなに力強い方であるかということを示している名前を探していました。
I wanted to find a name in the Bible if it existed.
もしそれが聖書にあるならば、ぜひとも見つけたいと思ったんですね。
That said that God was like a mighty army that could not be stopped.
神は全能の、万軍の主であり、そして神様を押しとどめる者は何者もいないという、そういう神様の勢力をですね、示しているような名前があったらいいなと思ったわけです。
After writing the books that I did, I've had a lot of people, not like them.
まあ、私、2冊の本を書いたんですけれども、それをですね、配っていくうちに、その本が、なんて言いますか、反感を抱く人たちがいるということが分かってきました。
There was a Catholic paper that was put out in the area where I live.That told the Catholic League of New York to stop the work that I was doing.
ニューヨークのですね、カトリック支部は私たちの働きをやめさせるように、とこのカトリックの、新聞を通して訴えていました。
The Catholic churches of Orlando near our home told the post office where we mail our materials.To stop us from mass mailing my books.
オーランドのカトリック教会はフロリダ中央郵便局長に大量のこのシークレットテロリストエネミー・アン・マックスというのは彼が先生が書いた2つの本ですけれども、それを郵便を通して送らせないようにと伝えました。
One of the largest TV stations in Central Florida.Put me on the news there and painted me out to be a monster who was sending out my books.
このフロリダのですね、ローカルの有名なテレビ局がですね、チャンネル9っていうんですかね、そのニュースでは私の本がですね、大量送付許可のない怪物呼ばわりしたそうです。そのように報道したそうです。
We did a mass mailing of my book, The Secret Terrorist, out in Oregon, and there was a priest out in that state and many local pastors who got in the newspaper and said that my book was full of hatred.
シークレットテロリストの大量送付は文書による攻撃だと、南オレゴンの司祭、牧師たちが、新聞の記事を通して非難したそうです。
And of course, Seventh-day Adventist ministers, both in the conference and self-supporting ministers, condemned my books and said, the documentation is all bad.
セブンス・アドベンチストの牧師さんも、自給伝道の人たちもですね、共に声を上げて、私がの本に出ているですね、まあ、情報は根拠のないものだと言って、非難したそうです。
Interestingly enough, the ones that condemned my book for my sources later on went back and became Sunday keepers.
Sunday keeper?
Sunday keepers, yeah.
Oh. Who?
Historic Adventists that disagreed and said my sources were bad.
ああ、ヒューズの情報は誤りだと、まあ、歴史解釈を重要視するその人がですね、アドベンチストの人が研究を続けていって、最終的にはですね、日曜教会に移ったそうです。
And then I've had some people that have put my books through a shredder so that it comes out on the other side looking like spaghetti, and then they write across with a note and they say, You are next.
Oh.あのシュレッダーって分かります？機械にですね、あの紙とか印刷物をですね、ジャーって入れて、私の本がですね、このようにそのシュレッダーにかけられて、反対側からスパゲッティのように出てきて、それになんか次はお前だと書いてあったそうです。
Do I look to be shredded?
私もこのシュレッダーにかけられるのような顔してますかね。
God isn't finished with me yet, is he?
神様はまだ私の仕事は終わってないと思っておられるんですね。
As long as we have work to do and God's hand is upon our head, nobody will touch us.
私たちにまだなすべき神様の働きがあり、神様の御手が私たちの上にある限り、誰も私たちに触れることはできないんです。
When a truck came pulled up at our church to drop off about 50,000 books, the truck driver turned to me and said, What kind of books are you having me deliver to you?
The truck came to you?
Yeah, he came to our church to drop off a bunch of books.
Uh-huh.
He said, What kind of books do you have?
ある時ですね、トラックで大量の50,000、5万冊のですね、本がトラックで運ばれてきて、まあ、教会に配達されたんですけども、その時の運転手がですね、一体これだけの本、一体何についての本ですかと尋ねました。
I asked the truck driver, I said, These are just simply books that I wrote on history, Bible prophecy, and current events.
これは私が書いた、歴史、聖書の予言、そして、世界情勢について、書かれた、まあ、内容の本ですよと説明しました。
Well, he looked at me and he said, when I came across the border from Georgia to Florida, the authority stopped me at the border and told me this.
That's what truck driver told you.
The truck driver told me that.
この運転手が言うにはですね、ジョージアからフロリダに入ってくるときに、この州境でですね、まあ警備の人たちに止められて、そしてこのように言われたって言いました。私に言ったんです。
The authorities at the border told the truck driver, we need to keep an eye on an extreme group in Florida that mails out hate literature.
そしてこの、州境を警備している人のですね、政府の関係の人がこう言ったそうです。フロリダは、フロリダの極端なグループから送られてくる攻撃的な文書に気をつけていなければならないと。
Finally, the capital of Florida up in Tallahassee, they wrote me a letter and they said that we're getting complaints about your books.
Who said?
The government seat in Florida, which is the capital at Tallahassee.
フロリダの州都であるタラハシーのですね、まあ、公務員の偉い人がですね、このように言ったそうです。彼らは不満を受けてきた。私は人々がキリストの再臨に備えてもらいたいのだと。
I wrote back and I told the people up in Tallahassee, I just want people to be ready for Jesus when he comes.
Oh, ごめんなさい。And the authority from Tallahassee told you?
Yeah, they told me they're getting complaints about my books. And I wrote back and told them.
役人からですね、私はいろんな、その、私の、あなたの本に関して、いろんな、クレームがありますというふうに言われたそうです。その時に私が答えたのは、私はただ人々がキリストの再臨に備えてもらいたいのですと。
So when people bigger than me start to try to stomp on me, I need to look for somebody that's bigger than them.
まあ私よりもですね、社会的に偉い人たちがいろいろ私に文句を言ってですね、まあ私の働きをまあ、やめさせようと。そのような状況にあって、私は、その人たちよりも、偉い人たちに、頼らなくてはいけなくなりました。
And I was so excited in studying the different names for God to find just the name that I needed.
You found.
I found it.
そういう時に私はですね、この力強い神様について表した名前はないかなと探していた矢先、見つけたんですね。
It was the name that was used for God to identify the man who came to him when Joshua was ready to take Jericho.
ヨシュアがですね、エリコを、まあ、攻め入って占領しようと、そういった準備をしている時にですね、この名前が出てきました。
It was the name that was used for God to give Hannah encouragement in order to have a son and to face her enemy.
ハンナがですね、この苦しい立場にあったときに、彼女に息子が与えられますよと、神様の約束が与えられた。そのときに出てきた名前でした。
It was the name used for God by David when he faced the monster named Goliath.
ダビデがですね、ゴリアテという怪物に直面したときに、主の名を呼んだときに使われた名前でありました。
It was the name for God that was used by Zechariah to encourage Zerubbabel as he sought to build the temple of the Lord.
ゼルバベルがこの主の、神の神殿をですね、建てるようにと召されたときに、その時にゼロバベルが主の名を呼んだ時出てきた名前でした。
It was the name used by Martin Luther as the Reformation was endangered when he wrote his song A Mighty Fortress is Our God.
この名前というのはルターがですね、まあ宗教改革に携わっていた時にその改革が危機に陥った時、彼は、何でしたっけ、神は我が櫓という歌を書きましたよね。その時にルターが歌詞の中で使った名前でした。
It was the name used by Ellen White to encourage us as God's children as we face the final events of Earth's history.
エレン・G・ホワイトがこの地球歴史最後のですね、危機に当面するであろう民に対して書いた励ましの言葉を書いた時にですね、用いた神の御名での言葉でありました。
The name that all of those characters in the Bible and Ellen White used was Jehovah or Yahweh Sabaoth.
聖書からまたマルチン・ルター、エレン・ジ・ホワイトに至るまでですね、使われたその神の御名がエホバ・サバオトというものでした。
The name means the sovereign commander of the armies of the universe.
この皆は宇宙の軍隊の最高司令官という意味があります。
In the English Bible, it's translated as the Lord of Hosts.
まあ、英語の聖書ではこうだと言いますが、日本の聖書ではですね、万軍の主と訳されて、通常訳されています。
Now, as we go through some of these stories, you could look in the Japanese Bible and see how that is translated And that's what it means, the sovereign commander of the armies of the universe.
まあ、日本語の聖書ではおそらく主とか、神とか名前に訳されていると思うんですけれども、先ほど紹介したですね、聖書の箇所においては、もともとはそのエホバ、サバオトが使われているんです。
Hannah used it in 1 Samuel chapter 1 verse 11.
サムエル記上1章の11節で、ハンナがこの皆を用いました。
When she prayed for the son, Samuel.
息子をですね、神様に恋願った時に、この主の皆を呼んだわけです。
She said, O Lord of hosts, O sovereign commander of the armies of the universe, if you will indeed look upon the affliction of your handmaid, will give unto your handmaid and remember me.
ハンナはこのように祈ったんです。ああ、万軍の主よ、つまり宇宙の軍隊の最高司令官様、誠に恥じための悩みを顧み、私を覚えてください。
The idea in the name of Jehovah or Yahweh Sabaoth is that with God on our side, we are the majority, no matter what the odds.
このエホバ・サバオトという祈りをですね、皆を用いて祈ったハンナはですね、この神が私たちの側にいたら、味方にいれば、どんな違いがあっても私たちが多数派にいるということを意味していたんです。
With God, one is the majority.
神が共におられるならば、たとえ一人であってもその人は多数派に属するんです。
That is the essence of the name Jehovah Sabaoth.
これがエホバ・サバオトのですね、まあ意味するものであります。
And it was to that name, that was the name that Hannah identified when she prayed for that boy.
ハナが息子を祈り求めたときに、この皆を使ってですね、神様に訴えたんです。
When Christ appeared to Joshua, he referred to himself as the captain of the Lord's host, or as the captain of the armies of the universe.
キリストがヨシュアの前に現れた時に、ヨシュアが質問しますね。あなたは私の味方ですか、敵ですかと。そしたら、このように答えられたんです。いや、私は主の軍勢の将として今来たのだと。
While the story of Hannah takes place after the story of Joshua, this phrase is just worded a little bit differently. That's why I put Hannah's first.
実際はハンナの物語よりヨシュアの物語が先なんですけれども、ちょっと言葉の何でますか、順序がですね違っていたので、ハンナの方を先に紹介したんです。
It was Jehovah Sabaoth that brought the walls of Jericho down.
エリコの城壁を崩したのがこのエホバ・サバオトでありました。
When David the young shepherd went out to face the monster in the valleys of Elah,
ダビデがですね、ゴリアテというこのモンスター、怪物と、に直面したときにですね。
Goliath said to David, You come to me with this little rock, I'm going to take your flesh and I'm going to feed it to the buzzards.
お前はこんな石だけで私に向かって来るのかと。お前をこの鳥の餌食にしてやると。八つ咲きにしてやると言いましたね。
And in 1 Samuel 17 and verse 45, David said, Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of Yahweh Sabaoth, Jehovah Sabaoth, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied.
そのようなゴリアテに向かってサムエルはこのように答えました。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私は万軍の主 エホバ・サバオトの名、すなわちお前が挑んだイスラエルの軍の神の名によってお前に立ち向かう。
David understood exactly what that name Yahweh or Jehovah Sabaoth means because he said, He's the God of the armies of Israel.
ダビデはこの言葉をですね、はっきりと認識して、エホバ・サバオトという名を使ったんですね。なぜならここでイスラエルの軍の神の名と、補足しているからです。
So in 1 Samuel 17:45, whenever you see in your Japanese Bible this phrase, it's referring to the commander of the armies of the universe.
ですから皆さんがですね、サムエル記上17章の45節を読まれるたびに、ここでですね、ヤーウェ、エホバ・ツァバオト、ヤーウェ・ツァバオトとダビデが使っているということを覚えていただきたいんです。宇宙の万軍の、司令官であるお方。
As a warrior, throughout David's writings in the Psalms, he repeatedly refers to Jehovah Sabaoth.
ダビデは、まあ、兵隊、戦士であったので、彼はですね、まあ、自分の、まあ、詩編とか書き物の中で、何度も何度も、エホバ・サバオト、ヤーウェ・サバオトという言葉を用いました。
That name was most important for David because as a soldier, he knew that he needed the commander of the armies of the universe to fight on his side.
ダビデはですね、一人の兵卒であったので、兵士であったので、彼はもう戦いに次ぐ、戦いの連続だった、そういった状況にあって、自分の側にはぜひとも宇宙の、全宇宙の司令官が味方についていただかなくては、という思いでですね、このヤーウェ、エホバ・サバオトを何度も口にしたわけです。
In Psalms 46:11, David promises, The Lord of hosts, the commander of the armies of the universe, is with us. The God of Jacob is our refuge.
詩編46編の一節でダビデはこのように言いました。万軍の主、ヤーウェ・サバオトは我らと共におられる。ヤコブの神は我らの酒どころであると。
And then when Zerubbabel and the children of Israel came back to Israel after the captivity in Babylon,
バビロンの捕囚の後にですね、ゼルバベルとイスラエルの旅がエルサレムに帰ってきました。
They faced great difficulties in rebuilding the temple in Jerusalem.
エルサレムに神殿を再建しようと考えた彼らはですね、大きな困難に直面していました。
Zerubbabel faced manifold difficulties in rebuilding the temple after the Babylonian captivity.
ゼルバベルはバビロンの捕囚後の宮の再建にあたり多種多様な苦難に直面した。
The Samaritans troubled the Jews all during the reconstruction. The Persians were influenced to halt the work and the people didn't care.
サマリア人は再建期間を通じてユダヤ人を困らせた。ペルシャ人は仕事を中断するように影響され、神の民のうちには無関心が広まった。
In the midst of all that, a prophet named Zechariah came to Zerubbabel.
そういった状況にあって、ゼカリアという預言者がですね、ゼルバベルのもとにやってきました。
And Zechariah said, Zerubbabel, somebody has come here to fight for you.
ゼカリアがゼルバベルに向かって、あなたと共に戦われるお方がおられますよと励ましたんです。
In fact, Zechariah in Zechariah 4 verses 6 and 7, he said these famous words.
ゼカリア書4章の6節にこの有名な聖句が書かれていますね。
Not by might nor by power, but by my spirit, saith the commander of the armies of the universe.
万軍の主、全宇宙の司令官がこのように仰せられる。これは権勢によらず、能力によらず、私の霊によるのである。
Who art thou, O great mountain, before Zerubbabel? Thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof with shouting, crying grace, grace unto it.
大いなる山よ、お前は何者か、お前はゼルバベルの前に平地となる。彼は恵みあれ、これに恵みあれと呼ばわりながら頭石を引き出すであろう。
And so Hannah and Joshua and David and Zerubbabel were all encouraged. Go forward. Doesn't matter what the obstacles. Go forward. Because the Lord of hosts is on your side.
ハンナもヤコブ、ヨシュアもダビデもゼルバベルもですね、この万軍の主、全宇宙の司令官でお方、司令官であられるお方の皆においてですね、励ましを受けました。どんなに困難が目の前にあっても前進しなさい、全宇宙の司令官が共におられますよという意味なんです。
And then in another time there was a reformation with Martin Luther and the Germans with Philip Melanchthon and all the princes of Germany.
1500年代にマルチン・ルターをはじめとするメランヒトンとかですね、そういった人物がドイツにおいて宗教改革を起こしていたんです。
And Martin Luther at the Diet of Worms became a fugitive, an outlaw from the empire.
Martin Luther became what?
An outlaw.
Okay.
A fugitive from the law.
マルチン・ルターはですね、もう法律によってこの保護が取り去られてしまいました。
Martin Luther for the next 10 years could not appear in public. If he did, people could arrest him and he could be killed.
向こう10年間マルチン・ルターは公の場に出てはいけない。もし出たら誰によって捕らえられても、害を受けても逮捕されてもいいことになっていました。
9 years after Luther stood before the Diet of Worms, there was to be another council and this one was to be in Augsburg.
Nine years after
Luther stood before the Diet of Worms.
エルムスですかね、の、議会に、で、マルチン・ルターが証言してから9年後。
And then after he appeared in the Diet.
At the Diet of Worms. There's going to be another one 9 years later. At Augsburg.
アルグスブルグの議会でですね、またルターは証言をすることになりました。
This time Luther couldn't attend.
この時ルターはそこに出席することができませんでした。
It appeared that the Reformation might be crushed.
もうこの宗教改革の働きはですね、潰されるように思われる状況でした。
It appeared that the Reformation would die.
もう宗教改革の働きがこれでですね、終わってしまうような状況でした。
And so just before the princes left to go to the diet, Luther wrote a famous song.
その時にですね、ルターは有名な曲を、歌をですね、賛美歌を書いたんです。
The name of the song, we sing it, it's a mighty fortress.Is our God.
クリスチャンなら誰でも知っている有名な歌ですね。神は我が櫓という歌です。
In the second stanza, I want you to notice what Luther said.
この賛美歌の2番にですね、ルターが書いた言葉に注目していただきたいんですね。
He said, "Did we in our own strength confide, our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing."
いかに強くともいかでかいかでか頼まん、やがては屈べき人の力を我と共に戦いたもう、イエス君こそ万軍の主なる天つ狼。
Dost ask who that may be? Christ Jesus, it is he. Lord Sabaoth, his name. From age to age the same. And he must win the battle.
我と共に戦いたもイエス君こそ万軍の主なるというところですね、エホバサバオトが出てくるそうですね。
The translation of Lord Sabaoth is Jehovah Sabaoth。
まあ、英語では主サバオフとなっているそうですけれども、もともとはエホバサバオフなんですね、この部分は。
And Luther understood exactly what the name meant because he took the name and then he said, and he must win the battle。
このルターははっきりとこのエホバ・サバオスの意味をですね、認識してこの賛美歌を書きました。なぜなら、ここでですね、万軍の主が我と共に戦いたもイエス君だと言っているわけです。
Yahweh Sabaoth fought for the Reformation. He won that battle, and he will still win battles today.
エホバ・サバオスがこの宗教改革の働きをリードしておられる。戦ってくださる。この戦いを戦ってくださって必ず勝利してくださるという確信に満ちた歌なんです。
And finally, one other person invoked the name of Yahweh Sabaoth.
このヤーウェ、エホバ・サバオスという名前をですね、用いたもう一人人物がいました。
And it wasn't for the Reformation.
これはまあ宗教改革の時代を過ぎた時でした。
It wasn't before the times of Christ.
キリストの時代の前の時代でもなかったわけです。
It was written for us.
これは私たちのために、今日の私たちのためにですね、実はこの皆が用いられているんです。
It's stated in Desire of Ages, page 352.
各時代の希望、中間の355ページにこの言葉が出ています。
We read these words. Christ's prophetic glance takes in the experience of his servants through all the ages till he shall come the second time.
イエスの預言の目はご自分がもう一度おいでになるまで各時代にわたってご自分のしもべたちが経験することを捉えられる。
He shows his followers the conflicts they must meet. He reveals the character and plan of the battle.
主はご自分に従う者たちに彼らの合わねばならない戦いをお示しになる。主はその戦いの性格と、規模を明らかにされる。
He lays open before them the perils they must encounter, the self-denial that will be required.
主は弟子たちが合わねばならない危険と必要な国旗心を彼らの前に示される。
He desires them to count the cost that they may not be taken unawares by the enemy.
主は弟子たちが気づかないうちに敵に捕らえられることがないように前もって結果を検討するように望まれる。
Their warfare is not to be waged against flesh and blood, but against principalities, powers, the world rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
彼らの戦いは血肉との戦いではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。
They are to contend with supernatural forces, but they are assured of supernatural help.
彼らは超自然の勢力と戦うのであるが、しかし超自然の助けが保証されている。
All the intelligences of heaven are in this army.
天のすべての天使たちがこの軍勢の中にいる。
And more than angels are in the ranks.
また天使たちよりも強いお方がこの隊列の中におられる。
The Holy Spirit, the representative of the captain of the Lord's host, comes down to direct the battle.
主の軍勢の隊長を代表される聖霊が戦闘を指揮するために下ってこられる。
So who does Ellen White say will come to help to fight for God's people at the end of time?
終末、最終時代にですね、神の民を助けるために誰が、一緒に戦いに来られると、エレン・ジー・ホワイトはここで言ってるのでしょうか。
The captain of the Lord's host, Yahweh Sabaoth.
主の軍勢の隊長と言ってますね。これが、ヤーウェ、エホバ・サバオフであります。
Our infirmities may be many, our sins and mistakes grievous, but the grace of God is for all who seek it with contrition.
我々の弱点は多く、我々の罪と過失は悲しむべきものかもしれない。だが神の恩恵は悔いた心でこれを求めるすべての人に与えられる。
The power of omnipotence is enlisted in behalf of those who trust in God.
全能者の力は神に信頼する人に協力するのである。
Folk, we don't have to walk around with droopy heads.
私たちはですね、頭を垂れてですね、歩いている必要はないんです。
We don't have to walk around with sad faces.
悲しんだ顔でですね、いつも歩いている、必要はないんです。歩かなくてもいいんです、そのように。
We don't have to walk around as defeated Seventh-day Adventist Christians.
敗北したセブンス・デ・アドベンチストクリスチャンのような様子でですね、歩かなくてもいいんです。
We can walk with our heads held high and our shoulders up.
堂々と頭を上げてですね、肩をしっかりピンと張って、堂々としている、していていいんです。
We have the commander of the armies of the universe.
なぜなら、私たちの側には全宇宙の司令官が共におられるからです。
On our side, and he has promised that he will fight our battles.
そしてそのお方が私たちの戦いを戦ってくださると、約束しておられるんですね。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Father, we're thankful today for your many names that help us to see you.
天のお父様、私たちが見えないあなた様を見ることができるように、いろいろな名前で教えておられることを感謝いたします。
Though we cannot see by your names, we can see you.
あなたを直接見ることはできませんが、このようなこれらの皆が与えられていることによって信仰の目を働かせることができることを感謝いたします。
Thank you that they reveal that you are faithful and will always keep your promises.
あなたは忠実な、いつも約束を守られるお方であるということが、分かって感謝いたします。
Thank you that they tell us that you will take care of our needs.And that you will nurture and protect us.
またあなたはいつも私たちの必要に応えられ、私たちを、面倒を見、そして守ってくださることを感謝いたします。
And that you will fight our battles.
さらに私たちの戦いを共に戦ってくださることを感謝するものであります。
Help us to rest. Help us to rest in your power to do for us.What we cannot do.
私たちにできないことをあなたがしてくださるという確信のもとに休んじていることができますように。
In Christ's name I pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen. Amen.